簡単で美味しいパックご飯の活用法。簡単で美味しいパックご飯の活用法。令和5年3月発行。制作発行。公益財団法人健やか食生活協会。制作協力、公益社団法人米国安定供給確保支援機構。講師は管理栄養士で防災食アドバイザーの今泉麻由子さんです。あら、もうこんな時間だわ。急いで食事の支度をしなくちゃ。そうだ、そういえばご飯は炊かないとなかったのよね。どうしましょう。そうそう、備蓄用に買っておいたパックご飯があったわ。後で買い足しておけば問題ないし。ずいぶん前に買い置きしておいたのよね。ストックしてあるパックご飯の中から手前にある古いものから使いましょう。賞味期限はと、あら、もうすぐ切れるところだったわ。買い置きして安心していると、あっという間に月日が経つのよね。皆さんはパックご飯を利用されていますか？現在パックご飯が大変注目されています。パックご飯とは、電子レンジにかけるだけで温かいご飯が簡単に食べられるという製品です。普段の食事に、また災害が起こった時のための備蓄食にと、パックご飯を購入する人が年々増えています。パックご飯の2021年の生産量を見てみると、前年と比べて 4% 増え、およそ23万トンでした。これは茶碗一杯を 150g とすると、およそ16億杯分になります。今後も市場は拡大すると言われています。また、海外でも注目されており、輸出先も増えています。そしてパックご飯自体もよりおいしく便利にと常に進化を続けています。そこでそんなパックご飯を上手に使いこなせるようになるための番組を制作いたしました。講師はパックご飯の活用法を研究されている管理栄養士で防災食アドバイザーの今泉麻由子さんです。まずは今泉さんからのメッセージです。
こんにちは。管理栄養士の今泉麻由子と申します。管理栄養士となって30年以上になります。長年、企業や病院、保育園の管理栄養士をしてきました。2014年に管理栄養士の会社を起業し、防災士、災害食専門員の資格も持ち、現在は防災食アドバイザーとして全国で講演も行っています。我が家ではたびたびパックご飯が食卓に登場します。防災の備えとしてパックご飯を多めに買い置きしています。そして普段から食べながらまた買い足してということを繰り返しています。これをローリングストックと呼んでいます。そうすれば、賞味期限内に食べ続けることができます。また、普段から食べ慣れていると、もしもの時も臨機応変に活用することができます。
料理に慣れていない方は、ご家族やヘルパーさんなどと一緒に、安全に十分気をつけながら挑戦してください。それでは、目次です。タイトル、はじめに、 目次。1回目、パックご飯の選び方。2回目、非常時でのパックご飯の活用の仕方。3回目、パックご飯を使って作るハムとレタスのドレッシング混ぜご飯。4回目、パックご飯を使って作る鮭フレーク混ぜご飯。5回目、パックご飯を使って作るレンチン親子混ぜご飯。6回目、パックご飯を使って作るレンチン鶏そぼろサラダ丼。7回目、パックご飯を使って作るレンチンチーズニラトマトリゾット。8回目、パックご飯を使って作るレンチンちくわの卵雑炊。9回目、パックご飯を使って作るコンビーフドリア。10回目、パックご飯を使って作るご飯お好み焼き。終わりに、目次を終わります。1回目のテーマは、パックご飯の選び方です。
パックご飯とは、一般的にパックご飯と呼ばれているものは、電子レンジでチンするだけで食べられるパックに入ったご飯のことです。製法によって、レトルト米飯と無菌包装米飯の2種類があります。どちらも調理済みのご飯をパックして長期保存できるようにしたものですが、無菌包装米飯はご飯のふっくらとした食感や炊きたての美味しさが味わえることで人気が出ています。一般的には柔らかいプラスチックのトレーにご飯が詰められていて、その上にフィルムを貼ってパックされています。トレーがそのまま器になるのが大きな利点の一つです。トレーはスタンダードなものだと縦15センチ、横13センチ、高さ数センチの直方体をしています。丸型のものなどもあります。パックご飯を選ぶときのポイント。パックご飯を選ぶときのポイントは3つあります。1、お米の種類で選ぶ。2、パックの容量で選ぶ。3、添加物の有無。まず、1、お米の種類で選ぶ。パックご飯には、柔らかいご飯、玄米、発芽玄米、炊き込みご飯、釜飯、赤飯、チャーハンなどがあり、とてもバリエーション豊富です。白いご飯だけでもいろいろな種類があります。メーカーによって使用しているお米も柔らかさも違います。コシヒカリ、秋田小町、一目惚れ、七つ星、夢ピリカなどのブランドのほか、数種類のお米をブレンドしたものもあります。また、玄米や発芽玄米など、自分で炊くのは面倒なものも、パックご飯なら簡単に作れます。玄米は白いご飯よりも固めで消化もされにくいですが、ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含みます。発芽玄米は玄米をわずかに発芽させることで栄養価を高め、さらに旨味成分のアミノ酸が増えているので、玄米よりも食べやすくなります。2、パックの容量で選ぶ。パックご飯を選ぶときは、内容量に気をつけてください。通常のパックご飯は内容量 200g が多いのですが、100g、150g、180g、300g などもあります。値段が安いと思って購入したら、内容量が少なかったということがあるようです。目安としては、ご飯茶碗1杯がおよそ 150g から 200g になります。100g 入ったパックが2つくっついて 200g、150g が2つくっついて 300g 入りとして売られている製品もあります。できるだけ1回で食べきれる量を選んで温めましょう。なお、コンビニでは1個売りが多く、スーパーでは3個入り、4個入り、6個入りなどがあり、ネット通販などでは12食入り、20食入りなどもあります。3. 添加物の有無。 パックご飯を開けた時に独特の匂いを感じることがあります。これは品質や保存性を保つための酸味料や pH 調整剤によるものです。この匂いが苦手という方は添加物を使用していないパックご飯を選ぶのがおすすめです。パッケージの原材料名表示の欄にお米の名前のみ記載されているものがそれです。ヘルパーさんなどに読んでもらってください。しかし添加物が体に悪いということではありません。保存料は食品中にいる細菌の増殖を抑えてくれます。 pH 調整剤は pH を4から5に保ち保存性を高めています。いずれも長期保存に欠かせない役割を担っています。電子レンジでの美味しい温め方。トレーに入ったパックご飯は電子レンジで手軽に温めて食べられますが、製品や内容量によって加熱時間が違います。温めのワット数と時間はパッケージに表示されています。ヘルパーさんなどに読んでもらったり、自分好みの特定の製品をまとめ買いしたときは温める時間を覚えておきましょう。温めるときには破裂しないようにパックの左下に少しだけ蒸気を逃がすためのフィルムの開け口があります。ここを少し剥がしてから電子レンジにかけます。なお鍋などでボイルして温めることもできますが、その場合フィルムの開け口は剥がしません。電子レンジで温めた後は蓋を剥がさずパックをそのままひっくり返し1分間そのまま置いておいてください。加熱した後すぐに蓋を開けると水分が蒸発しますが、こうすると中で蒸気が回り蒸らし直している状態となるので、より美味しく仕上がります。
2回目は非常時でのパックご飯の活用の仕方です。
パックご飯は種類が豊富で選ぶ楽しさもあります。家に置いてあれば食べたい時にすぐに食べられて常温保存可能なので、災害時の備えにもぴったりです。しかし買って安心してしまい込んでいると、うっかり賞味期限が切れてしまいます。そのため日常的に食べながら食べた分はまた買い足すというローリングストックを実践して備蓄するのがおすすめです。災害が起きて混乱しているときに、いつもと同じ温かいご飯を食べることができるとほっとできます。普段食べ慣れない特別なものを食べるとストレスになることがあるため、食べ慣れたご飯が食べられるように備えてください。ご飯はエネルギー源となる炭水化物を多く含んだ食品です。栄養的にはタンパク質を多く含んだ食品を組み合わせたいところです。例えばタンパク質の多い食品には肉類、魚類、卵、大豆製品、乳製品がありますので、意識して組み合わせられるようになるといいですね。賞味期限。前回少し触れましたが、パックご飯には2種類あります。レトルト米飯だと賞味期限は1年程度です。無菌包装米飯の賞味期限は6ヶ月程度です。パックご飯は直射日光などを避けて常温保存します。なおトレーは低い温度に対応していないため冷凍保存はできません。非常時の温め方。パックご飯は温めてから食べましょう。製造方法だけを見るとそのままでも食べられるような気がします。しかしお米のでんぷんは冷めるとベータ化していってだんだん消化されにくくなります。人体に害があるわけではありませんが、食べると胃腸にも負担がかかってしまいます。温めることででんぷんがアルファ化され消化されやすい状態に変わります。通常は電子レンジを使って温めます。しかし災害が起きた時などには電気が使えなくなり電子レンジ調理できない可能性があります。ではいざ電気が使えなくなってしまったらどのように調理すればいいのでしょうか。そこで災害時の調理方法をいくつかご紹介します。非常時のパックご飯の温め方は主に3つです。1、湯煎で温める。2、フライパンで温める。3、 スープジャーや保温ポットで温める。1. 湯煎で温める。停電して IH が使えず、ガスも止まったときは、カセットコンロとガスボンベを使用してお湯を沸かします。鍋にお湯を沸かし、パックご飯はトレーのまま開封しないで、蓋側を上にして入れて、中火で10分から15分加熱します。鍋に蓋をしないで温めてください。2. フライパンで温める。フライパンにパックご飯の中身を出し、水を 50ml、だいたいトレー約3分の1杯分を入れて、カセットコンロとガスボンベを使用し、弱火で加熱します。ご飯がほぐれるようになったら、木べらなどで軽くかき混ぜ、4分から5分加熱します。チャーハンなどにするときは、水を入れずそのまま炒めても大丈夫です。3. 保温ポットやスープジャーで温める。耐熱性のポリ袋にパックご飯の中身を移し、なるべく空気を抜いてポリ袋を結びます。これを熱湯の入った保温ポットやスープジャーに入れて蓋をして、およそ10分から15分置いて温めます。非常食としての特徴。パックご飯はトレイが器として使えるため、洗い物が出ません。温めたパックご飯の蓋を開けて、ふりかけをかけて食べたり、卵かけご飯や混ぜご飯にしたりもできます。トレイの大きさにもよりますが、ご飯を端に寄せて、レトルトのカレーや牛丼、中華丼をかける方法もあります。体調が優れない時でも、忙しい時でも、ちょっとお腹が空いた時でも、パックご飯があると本当に助かります。準備も後片付けも楽なので、ぜひ普段の食事に取り入れて、もしもの時に備えてください。
3回目からは実践編です。パックご飯を使って、ハムとレタスのドレッシング混ぜご飯を作ります。
最初にお米にちなんだお話を。今欧米ではおむすび人気が広がっています。ニューヨークやパリなど大都市に出店した日本でもおなじみのおむすび専門店での売れ行きは好調といいます。出店したばかりの頃はお客さんからおむすびを包んでいる海苔は剥がして食べるの?などと質問されたようですが、健康的なイメージや手頃な値段により、今では持ち帰って家庭や職場で食べたり、また歩きながら食べるファーストフードにもなっているようです。今度はパックご飯ブームの番かもしれませんね。パックご飯を非常食として使う場合は、栄養的な面も考慮して、他の食品と組み合わせて食べましょう。普段から作り慣れておくと、いざという時に役立ちます。今回ご紹介するドレッシング混ぜご飯とは、パックご飯を加熱して、ドレッシング、レタス、ハムを入れて混ぜ合わせて、温泉卵を乗せた料理です。味付けはドレッシングのみで、レタスとハムは手でちぎるので、料理といっても洗い物が出ません。温泉卵を崩すと、ドレッシングの酸味とハムの塩気に、卵のトロトロが絡んで美味しくいただけます。今回は、ハムと卵がタンパク質を多く含む食品になります。材料のご紹介です。一人分です。パックご飯1パック 150g、ハム2枚、カットレタス片手1つかみ 20g、好きなドレッシング大さじ1、温泉卵1個です。ではこれからパックご飯を温めていきます。封を少し開けて表示通りに、これは 500W の電子レンジで1分30秒温めます。はい、ではできたので電子レンジから取り出します。この時熱いので気をつけてください。では机の上に置いたので、ここからすぐに蓋を開けてもいいんですが、蓋をしたままひっくり返して1分蒸らすと、よりふっくらと美味しくご飯が出来上がります。 例えば混ぜご飯にするときはそこまでふっくらしなくてもいいって言ったときはすぐに開けていただいても大丈夫です。では蓋を剥がします。このとき蒸気が出て熱いので気をつけてください。トレーのまんま混ぜてもいいんですが、今日は大きめの丼に移してから混ぜたいと思います。今丼に移しました。パックにご飯が残ってないかなってちょっと確認をして、残っていそうだったらかき出して入れてください。もうこの中にドレッシングを入れるんですが、大さじ1入れます。はい、ドレッシングはよく振ってください。あらかじめ大さじ1測って入れてもいいんですが、洗い物を減らすためにはもうジャーッとかけちゃっても大丈夫です。でも量が多くなってしまうと濃くなるので、なるべく少なめにして混ぜてからちょっと味が足りないなと思ったら足してください。ドレッシングを入れたらここでご飯と混ぜ合わせます。私は今日はお気に入りの自分のドレッシングを使ったので、もうこの時点でいい香りがして美味しそうです。はい、混ぜ合わせた後には薄切りのハムを使います。2枚ほど手でちぎりながら入れます。大きさも適当で大丈夫です。ただお料理をする前には手をよくきれいに洗ってください。そしてカットレタス、私は袋になったカットレタスを購入してきています。こちらは洗わずにそのまま使うことができます。もう切れていますので、一つかみ片手で取ってご飯の上に乗せました。今ご飯にはドレッシングとハムとレタスが入りました。混ぜ合わせます。スプーンでザクザクザクと混ぜます。もう洋風のサラダライス出来上がりです。でこのままでももう美味しいんですが、ここに今日は温泉卵を乗せようと思います。ご飯の真ん中を少しくぼませてください。その真ん中ちょっとくぼませたところに温泉卵を入れます。はい、卵が乗ったのでこれで出来上がりです。では食べてみます。卵を崩してハムとレタスとご飯を一緒にいただきます。うん、美味しいです。これがドレッシングのおかげでハム、レタス、ご飯が全部まとまってて、ドレッシングの種類によって多分変わると思うんですよ。私いろんな種類でやったんですけど、梅もいいし青じそもいいし、わさびドレッシングもシーザードレッシングも合うんです。これはね、食べてみないと絶対わからないので、ぜひやってみてください。カットレタスを使いましたが、丸のままのレタスの場合は洗った後キッチンペーパーで水気を拭いて食べやすい大きさに手でちぎって入れます。温泉卵でなく生卵を溶いて卵かけご飯のようにして混ぜても美味しくいただけます。私は野菜ドレッシングで作り、途中梅ドレッシング、わさびドレッシングをちょい足ししたりして味変をして楽しんでいます。
4回目はパックご飯を使って鮭フレーク混ぜご飯を作ります。
最初にお米にちなんだお話を。総務省の2021年の家計調査によると、食品への支出額は前年と比べて 1% 減少の95万2812円となり、2年連続でマイナスとなり、特にお米と牛乳への支出が大きく減っています。そして家庭での精米の購入量はこの20年で最低となりました。一方パックご飯の生産量は毎年少しずつ増えています。ご飯においても簡便化志向がうかがえますが、日本の農家さんを応援するためにもお米をもっと食べるようにしましょう。今回ご紹介する鮭フレーク混ぜご飯とは、パックご飯を加熱してトレイの中に鮭フレーク、青じそ、 かぼすす、白ごまを入れた鮭寿司風の混ぜご飯です。鮭フレークの塩気とかぼすすで酢飯のような味わいになり、さっぱりいただけます。今回は鮭フレークにタンパク質が含まれていますが、納豆や冷ややっこと一緒に食べてタンパク質を豊富にしましょう。材料のご紹介です。一人分です。パックご飯1パック 150g、 鮭フレーク大さじ2 10g、 青じそ5枚、かぼすす小さじ1、白いりごま小さじ1、納豆または豆腐1人分です。ではまずパックご飯を温めていきます。パックご飯の封を少し開けて電子レンジで表示通り温めます。これは500ワットの電子レンジで1分30秒温めます。はい、ではできたので電子レンジから取り出します。では机の上に置いたので、ここからすぐに蓋を開けてもいいんですが、蓋をしたままひっくり返して1分蒸らすと、よりふっくらと美味しくご飯が出来上がります。蓋を剥がします。この時蒸気が出て熱いので気をつけてください。このままトレーのまんまで混ぜてもいいんですが、やりづらいなと思った時は大きい丼に移し替えてください。今日私は大きな丼を用意したので、そちらにご飯を入れていきます。今丼に移しました。それではこの丼の中で全ての材料を合わせていきます。まず青じそは洗って水気を取ったものを手でちぎって入れます。この時細かく切ってもいいですし、大きめでもお好みで大丈夫です。はい、今ご飯の中に青じそをちぎって入れました。この中にかぼすすを入れます。私は生まれが徳島なのですだち酢が好きなんです。でも今日はかぼすすを入れます。小さじ1です。小さじ1はドバッて入ると大変だなと思う方はあらかじめ測ってください。私は洗い物を減らしたいので、スプーンに入れてそのまま直接ご飯の上に入れました。今かぼすすが入りました。この中に鮭フレークを入れます。はい、入れます。私は鮭フレークを瓶のまま入れようと思ったんですけど、封が小さくて大さじが入らなかったので、普通のスプーンで取り出して大さじで測って、あらかじめこれは用意しておきました。最後にいりごまも入れます。白いいりごまを小さじ1入れます。はい、ちょっとたっぷりめが美味しいですね。今大きい丼の中には温めたパックご飯、青じそ、かぼすす、鮭フレーク、白いりごまが入りました。これをすべて混ぜます。やはり大きい丼だと安心して混ぜることができます。トレーのままだとちょっとこぼさないように気をつけるので、混ぜるとき混ぜにくいかもしれません。混ぜ方のコツなんですが、スプーンで私は混ぜています。しゃもじでもいいんですが、混ぜ終わった後にそのまま食べられるようにスプーンがいいかなと思います。ただスプーンで混ぜていると、そのスプーンの中にご飯がだんだん溜まってくるので、先ほど白ごまなどを測った小さじなどがあれば、その小さじで混ぜてるスプーンに溜まったご飯をちょっとこそげ落とします。この器に沿ってくるんと回しながら全体を混ぜるような感じで、そしてご飯なのであまり何度も何度もぐちぐちやると潰れてきてしまいますので、切るような感じで混ぜてください。全体が混ぜ合わせれればもう OK です。はい、完成しました。では食べてみたいと思います。 ちょうどいい、この酢飯加減。ああ、この、青じそと白ごまの相性抜群にいいです。もうこれ、暑い時とか疲れた時もさっぱり食べられると思います。お好みで梅干し入れてもいいと思います。ぜひ作ってみてください。今回はかぼす酢を入れました。すだち酢、ゆず酢など柑橘系のお酢がおすすめですが、すし酢、あわし酢でも美味しく作れます。鮭フレークの代わりにカニカマをほぐして入れてもいいですね。
5回目はパックご飯を使ってレンチン親子混ぜご飯を作ります。
最初にパックご飯についてのミニ情報です。お米の安定供給事業などに取り組む公益社団法人米国安定供給確保支援機構、略称米国機構が行った首都圏の一般の消費者518人が回答したインターネットでのアンケート調査によると、パックご飯の購入場所について聞いたところ、1位はスーパーマーケットで 93.7% と圧倒的でした。2位は大きく差を分けてドラッグストアで 21.0%、 3位はディスカウントストアで 16.8%、4位はコンビニエンスストアで 12.7% の順となりました。レンチン親子混ぜご飯とは、まず焼き鳥と卵を耐熱性の丼の中に入れて電子レンジで加熱して親子煮を作ります。その中に温めたご飯と青ネギを入れて混ぜ合わせて出来上がりです。チャーハン風の混ぜご飯です。味付けは焼き鳥のタレのみで、お箸が止まらなくなる美味しさです。今回は焼き鳥と卵がタンパク質を多く含む食品になります。材料をご紹介します。1人分です。パックご飯1パック 150g、 焼き鳥の缶詰1缶、カット青ネギもしくは青ネギの小口切りをスプーン2杯分、約 5g ぐらいです。卵1個、お好みで粉山椒や七味唐辛子を少々ご用意ください。では早速作っていきます。まずはパックご飯を電子レンジで加熱します。端っこのところに開け口がありまして、少々開けて表示の時間を温めます。500ワットで1分30秒温めます。はい、ではできたので電子レンジから取り出します。この時熱いので気をつけてください。このパックご飯なんですが、テーブルで蓋をしたまんま逆さにして置いといてください。そうすると蒸らされてより美味しく食べることができます。では耐熱性の丼をご用意ください。大きめがいいです。こちらの中に卵を割り入れて菜箸でほぐします。ほぐします。卵の中には白身のズルッとしたのが入っています。それを切るように1度2度3度と上に持ち上げて切るようにしていただくと、馴染んで出来上がりが美味しくなります。あとはもうシャカシャカシャカっと混ぜてください。はい、で混ぜ終わりましたら、その中に焼き鳥缶を入れます。プルトップ缶、指、この痛い時にはフォークなどを使ってください。はい、開けます。この缶詰の汁ごと入れます。で、入れる時には絶対に指を入れないでください。縁のところで手を切ることがあります。スプーンなどでかき出して入れてください。このタレが美味しいので全部入れるようにしてください。はい、入りました。また菜箸で卵と一緒に馴染むようにほぐします。この時は軽くで大丈夫です。シャッシャッシャッシャッシャッ。はい、これで準備はできました。こちらをラップをしないで500ワットの電子レンジで2分加熱します。 出していきます。この時暑いのでお気をつけください。ジュージュー言っています。今卵が固まっていますのでスプーンでこれをほぐします。はい、では卵と鶏肉ほぐせましたので先ほど蓋を下にしておいておいたパックご飯を上にまた戻します。蒸らされて美味しくなってると思います。ではこのパックご飯の蓋を開けます。この時も熱いのでお気をつけください。そしてこのパックご飯のご飯をすべて先ほどの親子煮の中に入れます。スプーンなどを使って入れてください。入りました。ではこの中に青ネギも入れます。私は今日はカット青ネギを使います。もう切れてるものです。はい、入れました。で分量なんですけれどおおよそで私はスプーン2杯分とお伝えしましたがお好みでたくさん入れていただいても美味しいと思います。では混ぜていきます。ご飯と卵と鶏肉そして青ネギが入っています。全部を混ぜ合わせます。混ぜ合わすのでなるべく大きい丼の方がおすすめなんです。小さいとご飯がこぼれることがあるのでご注意ください。はい、混ざっていくとまるでチャーハンのようなご飯が出来上がります。混ぜるときに器の周りに沿うようにしてスプーンを滑らしてこう返すっていうんでしょうか、くるんとしてまた何回もこね回すとご飯が潰れてしまいますのでサクサクっと切るような感じでそして大きく混ぜるといいので縁に沿ってくるんと回してシャクシャクシャクっと切るように混ぜていただくと美味しく出来上がると思います。はい、そしてスプーンの中にご飯が溜まってしまいますので先ほど私は缶詰の焼き鳥の汁を出すときに使った小さいスプーンがまだ置いてありますのでその小さいスプーンを使って大きいスプーンに溜まったご飯をかき出します。はい、こちらで出来上がりです。お好みで粉山椒や七味をかけていただくととても美味しいと思います。では早速食べてみます。うん、薄味の卵チャーハンもしっかりチャーハンの味です。で薄いんですけど山椒や七味をたくさんかけるともうちょうどいい味になります。でこちら焼き鳥缶の塩分を調べると 1.1g、 この 1.1g ってもうかなりチャーハンにしては少ない量なので減塩になるのでもう体にいいと思います。ですので塩味を増やすっていうよりも山椒とか七味とかでちょっとこうアクセントをして食べていただくとよりいいと思います。焼き鳥の缶詰の味にはタレ味、塩味、柚子胡椒味などいろいろありますがどの味で作っても大丈夫です。それぞれメーカーによって味も部位も柔らかさも違うのでもし味が薄いなぁと感じた時は塩コショウを足してください。かつお節をトッピングするのもおすすめです。
6回目はパックご飯を使ってレンチン鶏そぼろサラダ丼を作ります。
最初にパックご飯についてのミニ情報です。米国機構が行った首都圏の一般の消費者518人が回答したインターネットでのアンケート調査によるとパックご飯を購入する理由は1位はご飯をすぐに食べることができるからで 56.8%、 2位は長期保存できるからで 50.5%、 3位は防災のためで 30.3% でした。1位の簡便性を重視する人は6割程度、2位と3位のような保存性を重視する人は8割程度いることが分かりました。ご飯の上にサラダを乗せて食べるサラダ丼をご紹介します。そもそもサラダって何でしょう。一般に野菜などに酢、油、塩などの調味料をかけたもののことを呼んでいますが特別な決まりなどはありません。 ぜひ冷蔵庫にある野菜などでも構いませんので作ってみてください。今回ご紹介する鶏そぼろサラダ丼とは、パックご飯を温めて丼に入れます。鶏そぼろを電子レンジで作ってご飯の上に乗せ、ベビーリーフ、ミニトマトも乗せます。粉チーズをかけると洋風になり、野菜と一緒にサラダ感覚で食べられます。今回は鶏ひき肉がタンパク質を多く含む食品になります。材料をご紹介します。1人分です。パックご飯1パック 150g、 鶏ひき肉 100g、 かば焼きのタレまたは焼肉のタレ大さじ1、ベビーリーフ片手で1つまみ分約 10g です。ミニトマト2個、粉チーズを適量ご用意ください。作っていきます。耐熱の器を2つご用意ください。1つは大きいものを用意してください。で、小さい方でまずは鶏ひき肉とかば焼きのタレを入れてスプーンで混ぜていきます。鶏ひき肉 100g、 その中にかば焼きのタレを大さじ1入れます。かば焼きのタレがなければ焼肉のタレでも美味しく作ることができます。今かば焼きのタレが入りました。鶏ひき肉とこのかば焼きのタレをスプーンで混ぜていきます。味をなじませます。全体が混ざりましたら、鶏ひき肉を少し平らにならしておいてください。ではラップをしないで500ワットの電子レンジで4分加熱します。この時はとても熱々なので、しばらく置いてから取り出してください。それでも全然大丈夫です。いい香りがします。もうこの鶏そぼろの甘い匂いが漂ってきて、このかば焼きのタレってすごいと思うんです。もう砂糖醤油と旨味が全部入っているので、もうこれだけでも美味しそう。鶏そぼろが出来上がったら、すべてが固まって一枚の畳みたいになっています。それをスプーンでサクサクと、こうまるで包丁で切るかのように一旦切ります。それからひっくり返して、また容器の、この容器の内側をに沿うっていうんでしょうかね、内側に沿ってくるっと回してまたほぐします。で、塊のところをよくほぐすと細かいそぼろになりますし、でも塊のままでも全然大丈夫です。細かくほぐさなくっても OK です。大体で大丈夫です。お好みでほぐしてください。はい、ほぐれました。では次にパックご飯を温めます。パックご飯を温めるときには、左下に開け口があります。少しだけ開けます。表示の時間を温めます。500ワットで1分30秒温めます。パックご飯の加熱が終わりました。取り出します。この時熱いのでお気をつけください。蓋をしたまんまひっくり返してちょっと置いときます。そうすると蒸らされてより美味しく食べることができます。少々蒸らしたところで、パックご飯をくるんと蓋を上に向けて机の上に置いて封を開けていきます。この時蒸気で熱いのでお気をつけください。はい、パックご飯の蓋が開きました。こちらをちょっと大きめの丼に全部移し替えます。ほっと出ました。今ご飯の塊のままですので、少し菜箸やお箸などでほぐしてください。しゃもじでも大丈夫です。少しほぐしてご飯をならします。そしてこのほぐしたご飯の上に、先ほどよくスプーンでほぐしておいたそぼろをのせます。全部スプーンでダダダーっと乗せてしまいます。 たっぷりそぼろが乗りました。はい、そして先ほど洗って水気を切っておいたベビーリーフを乗せます。この一つまみ、片手で一つまみって言いますが、丼に入れると結構な量になります。ですのでちょっと大きめの丼を使っていただくといいと思います。そしてミニトマトを乗せます。丸のままでもいいですし、半分に切ったり4分の1に切ったトマトで大丈夫です。はい、最後に粉チーズを振ります。苦手な方は振らなくてもいいんですが、この粉チーズを振ることでちょっとおしゃれな洋風なそぼろ丼に変身します。はい、完成です。では早速いただきます。もうこれは本当に鶏そぼろが手軽に簡単に作れるっていうのがもうまずポイントだと思います。あとお肉、お野菜、ご飯が一緒に食べることができるので、バランスのいい一品になると思います。すべてお肉もサラダも丼に乗せてしまったんですけれども、これを鶏そぼろ丼とまたサラダと別にして食べていただくのもいいと思うんです。あったかいものはあったかいもの、そしてサラダは冷たくでもいいと思います。電子レンジでそぼろを作るとき、蒲焼きのタレや焼肉のタレを使うと簡単ですが、砂糖と醤油でも美味しく作れます。お肉の種類は、鶏ひき肉だとあっさりして、豚ひき肉や合いびき肉だとコクがあります。生で食べられる野菜は何を乗せても OK なので、お好みのひき肉と野菜で作ってみてください。
7回目は、パックご飯を使ってレンチンチーズニラトマトリゾットを作ります。
最初にパックご飯についてのミニ情報です。米国機構が行った首都圏の一般の消費者518人が回答したインターネットでのアンケート調査によると、パックご飯をどのような時に利用していますかと聞いたところ、1位は家での夕食が 41.5%、 2位は炊飯するのが面倒な時で 38.5%、 3位はご飯をすぐに食べたい時で 30.8% でした。簡便性や利便性を生かして利用されていることが分かりました。リゾットとはイタリアの代表的なお米料理です。本来はお米と具材を炒めてブイヨンを加えて炊いて作ります。つまり洋風の雑炊のようなものです。それが電子レンジとパックご飯を使っても簡単に作れます。今回ご紹介するチーズニラトマトリゾットとは、丼に材料をすべて入れて電子レンジで加熱して作ります。入れる材料はご飯、水、牛乳、顆粒コンソメ、ウインナー、ニラ、ミニトマト、スライスチーズです。牛乳とチーズの優しい味わいの中にコクがあり、ニラの香りがプラスされて食欲をそそる一品です。今回はウインナーとチーズ、牛乳がタンパク質を多く含む食品になります。材料をご紹介します。1人分です。パックご飯1パック 150g、 ウインナー2本、ニラ3本、ミニトマト3個、スライスチーズ1枚、水2分の1カップ 100ml、 牛乳 50ml、 顆粒コンソメ2つまみ、小さじで約3分の1ぐらいです。お好みで黒胡椒を少々ご用意ください。まずパックご飯を温めます。パックご飯を温めるときには左下に少し開け口がありますので、少々開けてください。この製品は表示されているのを見ると、150g で 500W の電子レンジで約1分30秒加熱することになっています。商品によって違いますので確認をしてください。では加熱していきます。電子レンジに入れました。1分30秒加熱します。スタートします。ではパックご飯を電子レンジで温めている間に、ニラは洗って水気を切り、 ミニトマトを洗ってヘタを取っておきます。はい、パックご飯が温め終わりました。出します。この時熱いので気をつけてください。パックご飯は蓋をしたまま机の上にくるんとひっくり返して、そのままちょっと蒸らしておきます。そうするとふっくらと蒸らせて美味しく食べることができます。では耐熱性のちょっと大きめの丼をご用意ください。この中にお水 100ml 入れます。そして牛乳 50ml 入れます。その中に顆粒コンソメを2つまみ、だいたい小さじで3分の1ぐらい入れます。はい、入れましたらスプーンでひと混ぜします。そしてこの中に先ほど温めたご飯を入れます。今このパックご飯は蓋を下にして蒸らしていました。くるーんとひっくり返して蓋を上にして、机の上に置いて蓋を開けていきます。この時熱いのでお気をつけください。はい、開きました。それではパックご飯の中身のご飯すべて先ほどの大きい耐熱容器の中に入れていきます。この中にはお水、牛乳、顆粒コンソメが入っていますので、ドボッと入れるとパシャッとなります。ですのでスプーンなどでそーっと入れてください。はい、今入りました。この中でご飯をスプーンで混ぜてください。この時混ぜる時にはパックご飯からご飯を出した時は塊のままになっています。それをほぐすようにまず切るように混ぜて、で塊がだんだん崩れてきたらスプーンでぐるぐるぐるっと混ぜてください。はい、ではご飯が混ざりましたので、この丼の上でウインナーをキッチンバサミで切っていきます。大きさはお好みで大丈夫です。ただハサミで切り進めていくと最後危ないです。絶対手を切らないように、最後はちょっと大きめのウインナーでも大丈夫です。ポンと入れてください。これを2本切って入れていきます。シャクシャクシャクとキッチンバサミで、はい、切って入れました。今ウインナーが入りました。次にニラです。ニラもキッチンバサミで切っていきます。丼の真上にニラを3本まとめて持ってください。端から切っていきます。この時人差し指の第一関節ぐらいの長さがいいと思います。食べやすいと思います。これもお好みの大きさで大丈夫です。切っていきます。真上で切って、切れたものがそのまま丼に入るように入れてください。この時も指を切らないように気をつけてください。絶対無理はしないでください。最後はちょっと怖いのでも長いまんま丼の中に入れてしまいます。ニラが切り終わりましたのでミニトマトを入れます。今日は3個入れますがお好みの数で大丈夫です。そして最後にスライスチーズです。スライスチーズをパックから出しまして、1枚のままベローンと入れていただいてもいいんですが、手で簡単にちぎれますので手でちぎりながら全体にまぶすような感じに入れてください。その方が出来上がりがとろっとして美味しくなると思います。ではチーズが入りましたので、この後はラップをしないで電子レンジ500ワットで3分加熱します。はい、電子レンジに入れます。3分加熱します。スタートします。はい、出来上がりました。では電子レンジから出していきます。オープン。この時本当に熱いのでお気をつけください。必ずミトンなどで出すか、それでも滑って危ないので、もうちょっとこの冷めてから取り出してもいいと思います。それでも全然大丈夫です。はい、出していきました。チーズがとろっとしているんです。でこれをまずひと混ぜしてみたいと思います。 もうこのまま召し上がっていただいても全然大丈夫です。ニラの香りが漂ってきました。もう食欲が湧いてきます。早く食べたくなります。でもここで黒胡椒をお好みでかけてください。またこのアクセントが美味しいと思います。はい、完成しました。では早速いただきます。これは熱いのでお気をつけください。あとトマトを丸ごと口に入れると噛んだ瞬間に熱い汁が出る時があるので、くれぐれもお気をつけください。もうこれは本当に優しい味わいで、ちょっと薄味なのでお好みで塩やコンソメを入れていただいてもいいと思います。私が薄味好みなので、私が作るレシピは多分ちょっと薄いなって思われる方多いと思います。ですのでちょい足しをして、好きな味にしていただくといいと思います。今日はウインナー使ったんですけど、ベーコンを使ったり、自分の好きな材料に変えていただくのもいいと思います。そしてこれを食べていく途中で、ちょっと一味欲しいなと思った時に、ぜひポテトチップス砕いて入れてみてください。食感プラスされて塩気も入って、またぐーっとにぎやかな感じがして美味しくなります。牛乳をトマトジュースに変えるとイタリアンリゾットになりますよ。
8回目、パックご飯を使ってレンチンちくわの卵雑炊を作ります。
最初にパックご飯についてのミニ情報です。米国機構が行った首都圏の一般の消費者518人が回答したインターネットでのアンケート調査によると、普段買っているパックご飯の内容量は1位が 200g で 28.0%、 2位が150g で 24.9%、 3位が 180g で 23.3% でした。女性は 180g 以下のものを男性よりも多く買っており、 200g 以上の比較的大容量になると男性の購入が多くなる傾向が見られました。今日はパックご飯雑炊を作ります。おかゆではありません。似ていますが、雑炊とおかゆの違いは分かりますか？古くは雑炊は塩などで調味したものを指すのに対して、おかゆは塩味を加えないものという区別でした。現代では雑炊は炊いたご飯を使い、具材やだしを入れて煮込んだもので、一方のおかゆは生米から水分を多く炊いたものを指します。今回ご紹介するちくわの卵雑炊は、耐熱性の大きめの丼に卵を割り入れて菜箸でほぐし、そこにちくわをキッチンバサミで切りながら入れて、カットしめじ、鶏ガラスープの素、水、温めたパックご飯を入れてスプーンで混ぜます。その中に三つ葉の根元を手で取り除き、食べやすい大きさにちぎりながら入れます。ラップをしないで電子レンジ500ワットで2分加熱して出来上がりです。今回は卵とちくわがタンパク質を多く含む食品になります。材料をご紹介します。1人分です。パックご飯1パック 150g、 卵1個、ちくわ1本、約 25g、 カットしめじ片手1つかみ、約 20g、 三つ葉1束、水4分の3カップ 150ml、 鶏ガラスープの素小さじ1ご用意ください。まずはパックご飯を電子レンジで加熱します。端っこのところに開け口がありまして、少々開けて表示の時間を温めます。500ワットで1分30秒温めます。はい、加熱が終わりましたので、パックご飯を電子レンジから出します。この時熱いので気をつけてください。そして出した後は机の上にくるんとひっくり返して蓋をしたまま置いておきます。そうすると中で蒸気で蒸らされてより美味しくなります。では耐熱容器を用意しまして、ちょっと大きめの容器がいいです。卵を中に割り入れてほぐします。 はい、今卵が入りました。こちらをお菜箸やお箸でほぐします。まず卵を真ん中らへん潰しまして、12時から6時に向かってシャシャシャシャシャーとぐるぐるぐる、そして白身のちょっとドロッとしたところがあるので、ちょっとお箸でつまむような感じで持ち上げてみてください。はい。これで OK です。こちらの中にちくわを手でちぎっても大丈夫なんですが、今日はキッチンバサミで切っていきます。この時、手切らないように気をつけてください。切り方はちょっと斜めにしてもいいですし、輪切りにしても大丈夫です。太さもお好みで大丈夫です。ちょんちょんちょんちょんちょんと切っていきます。最後は危ないのでちょっと大きめのものをポンって入れちゃっても大丈夫です。はい、ちくわが入りました。この中にカットしめじ一つまみ入れます。もうこちらは洗わずにそのまま使うことができるので便利ですね。はい、入れました。こちらに鶏ガラスープの素を入れます。今日は小さじ1ぐらい入れます。この中にお水も入れます。150ml 入れます。小さい器だと溢れてしまうので、やはり大きい器がいいですね。今全部入ったので、ちょっとひと混ぜします。先ほど卵を割りほぐしたお箸で全体をチュッチュッチュッ混ぜます。はい、そこでいよいよパックご飯の登場です。先ほど蓋を下にしてひっくり返していたパックご飯をくるりん、また戻しまして蓋を開けます。まだ熱いので気をつけてください。はい、蓋が外れました。こちらをこの耐熱容器の中に全部入れます。お、スポンって取れました。入りましたので、この後はスプーンで混ぜていただくといいと思います。ご飯を切るような感じに、はい、全体を混ぜます。はい、いいですね、混ざりました。それでは最後に三つ葉を入れようと思います。三つ葉は洗って水気をピッピッと切りまして、そのまま手でちぎりながら耐熱容器の中に三つ葉を入れていきます。長さはだいたい、そうですね、小指の半分ぐらいがいいかもしれません。食べやすい大きさで大丈夫です。はい、ちぎって入れました。ちょっとひと混ぜしまして、この後ラップをしないで電子レンジ500ワットで2分加熱します。このラップをしないでっていうところも楽でいいですね。2分スタートします。では取り出します。容器がとっても熱いので、もし熱くて危ないなと思ったら冷めるまでこのまま置いといて大丈夫です。絶対無理はしないでください。ちょっとスプーンでひと混ぜしてみます。いいです。この三つ葉とあと優しい子匂い、いいですね。はい、完成しました。では試食したいと思います。いただきます。これは優しい味です。で、卵と水分のバランスもちょうどいいので、こういい温かいスープとなってもいただけますし、この具合が悪い時にも絶対これを食べるとホッとできる優しいお味。そしてこう食べていくうちにちょっともう一味欲しいなと思った時には七味入れてみてください。またガラッと変わって食欲も増します。今回入れたのがしめじなんですが、キノコ類のこの出汁も出て美味しいです。そしてなんといっても三つ葉、この三つ葉がない時にはしそなのでもいいので、ちょっと香りのものが入るとまた食欲が出てくると思います。そしてちくわのこの食感と塩味合います。バランスがいいです。卵 卵を入れるとコクのある仕上がりになり、卵を入れないとあっさりした雑炊になります。どちらも作って味の違いを知っておくといいと思います。ちなみに、キノコは加熱して食べるように覚えておいてください。ホワイトマッシュルームは生でも OK です。
9回目、パックご飯を使ってコンビーフドリアを作ります。
最初にパックご飯についてのミニ情報です。米国機構が行った首都圏の一般の消費者518人が回答したインターネットでのアンケート調査によると、パックご飯の購入頻度について聞いたところ、1位は半年に1回程度で 20.8%、2位は1ヶ月に1回程度で 15.0%、3位は1年に1回程度で 13.2% でした。半年に1回や1年に1回と賞味期限に合わせた買い替えが行われていることが想定されます。一方、毎週1回は購入している人の割合は 15.3% となっており、日常的な購入も一定程度はいることが分かりました。今日はパックご飯でドリアを作ります。お家でドリアを作られることはありますか？ドリアは洋食ですが、実は日本で生まれた料理です。横浜のホテルで総料理長を務めていたスイス人が考案したと言われています。今回からオーブントースターを使います。ご紹介するコンビーフドリアは、グラタン皿にバターを入れ、その上に温めたご飯を入れます。そうするとバターが程よく溶けます。その中にコンビーフ、コーン、胡椒を入れてスプーンで全体を混ぜ合わせます。上にスライスチーズを乗せて、1000ワットのオーブントースターで4分焼いて、スイッチが切れたらそのまま2、3分置いておくと出来上がりです。最近のコンビーフは缶でなくカップになり、蓋はシールなどで手で簡単に開けることができます。今回はコンビーフとチーズがタンパク質を多く含む食品になります。材料をご紹介します。1人分です。パックご飯1パック 150g、コンビーフ1/2個 40g、コーン大さじ2約 30g、バター小さじ1約 5g、黒胡椒少し多めが美味しいです。スライスチーズを1枚ご用意ください。では作っていきます。まずはパックご飯を温めます。封を端っこ斜めちょっとだけ開けます。表示の時間を温めます。500ワットで1分30秒温めます。できましたので、電子レンジからパックご飯を出します。熱いので気をつけてください。はい。一瞬にはなりますが、やはりパックをひっくり返してちょっと蒸らしたいと思います。蓋をしたまんまちょっと机の上にひっくり返して置いといてください。では、グラタン皿をご用意ください。グラタン皿にバターを入れます。塊のまんまで大丈夫です。室温に戻さなくても大丈夫です。なぜかと言いますと、温めたご飯をこの上に乗せると程よく溶けるからです。では今ひっくり返したご飯を、もうすぐですが、蓋を開けていきたいと思います。熱いので気をつけてください。ご飯を机の上に置いて、封を開けていきます。蒸気が出てとても熱いので、そーっと私もやろうと思います。はい、蓋が開きました。ではご飯を全部グラタン皿に入れていきます。もうバターが入ってる上に乗せちゃってください。取り出すときにはスプーンなどを使って、スポン。このパック容器、私いいなと思うのは、ご飯がスルッと外れてくれるんですよね。とても楽だと思います。はい、すべてグラタン皿にご飯が入りました。今バターの上にご飯乗せています。そしてこの中に今度はコンビーフを入れていきます。今のコンビーフはスマートカップといいまして、蓋をまず開けます。 中にシールがついてますので、このシールを手でピューッと剥がしてください。簡単に剥がせるので楽になりました。今日は半分使います。この容器の真ん中ら辺にスプーンをギュッギュッと縦に押し当てて、半分スポンと取ります。そちらをグラタン皿の中に入れました。ご飯の上に乗っています。そしてその中にコーンも入れます。今日は大さじ2ぐらいで入れたいと思います。冷凍のコーンでもパウチのものでも缶詰のものでも何でも大丈夫です。コーンが入るとまた美味しいですね。はい、入りました。その中に黒胡椒も入れたいと思います。黒胡椒をパッパッパッと振ってもいいんですが、あーなんてならないように心配だなと思う方はスプーンなどですくって入れてください。私は黒胡椒好きなのでちょっと多めに入れようと思います。こちらはお好みで加減をしてください。はい、入りました。今グラタン皿にバターが入ってご飯が乗って、その中にコンビーフとコーン、黒胡椒入りました。すべてをスプーンで混ぜていきます。この混ぜるときには下にバターがありますので、そこからスプーンでこうひっくり返すような感じで全部混ぜていきます。このグラタン皿で混ぜていきますので、ちょっと外にこう出ないように気をつけて混ぜてください。小さいグラタン皿で混ぜにくいわという方は一度ボウルに入れていただいて、よーく混ぜてからグラタン皿に戻しても大丈夫です。もうこの時点でいい香りがしてきました。なんかこのまま食べても美味しそうですね。いやいや、今日はドリアにしましょう。はい、全体が混ざりました。この時スプーンの中にご飯が溜まっていますので、小さいスプーンなどを使って大きいスプーンの溜まったご飯をかき出してください。またはこの時にパクーなんて食べて味見してもいいかもしれませんね。はい、最後にスライスチーズを上に乗せます。スライスチーズはとろけるタイプでもそうでないタイプどちらでも大丈夫です。はい、上にペローン乗せました。それでは1000ワットのオーブントースターで4分焼いていきます。トースターによっては温度が出てないこともあります。そういう場合は強で、今私強にしました。強にして4分、はい、セットしました。スタートです。はい、今4分経ちました。この後は 2,3 分このまま置いときます。ドアを開けないで 2,3 分お待ちください。では2分経ったので開けます。でもとっても暑いので5分待ってもいいかもしれません。これはちょっと冷める意味もあって時間を置いています。やけどになるのでもう十分冷めてからでも全然大丈夫ですので、絶対に無理はしないでください。鍋敷きの上に置きました。はい、これで出来上がりです。では試食していきたいと思います。暑いのでちょっとこうフーフーしながらいただきます。あ、これはコンビーフの塩味がすごくご飯にあって、でそれで多分想像されているよりこれあっさりだと思います。上品な美味しさなんです。そして黒胡椒ちょっとこうピリッとしても美味しいですし、チーズのところを食べるとまたこれが美味しいんです。パックご飯とコンビーフの相乗効果でお互い生かし合ってて、すごくいいレシピだと思います。コンビーフはタンパク質の他に鉄分が多く含まれているので、貧血予防にもおすすめです。ケチャップを入れてケチャップライスにして作っても美味しいです。
10回目、パックご飯を使って ご飯お好み焼きを作ります。
最初にパックご飯についてのミニ情報です。米国機構が行った首都圏の一般の消費者518人が回答したインターネットでのアンケート調査によると、買い物1回あたりのパックご飯の購入個数は1位が3個で 42.9%、次いで2位は5個で 19.0%、3位は6個で 10.1% でした。1パックに複数個入ったマルチパックを購入されている人が多いことが想定されます。今日はパックご飯でお好み焼きを作ります。
え？お好み焼き？
そうです。本来お好み焼きは水で溶いた小麦粉の生地に好みの具材を加えて鉄板で焼いて作ります。それをアレンジしてご飯で生地を作り、オーブントースターで焼いて作ります。そんな方法で美味しいお好み焼きができるの？と思われるかもしれません。それができるのです。作り方を簡単にご紹介しましょう。ボウルに卵を割り入れてほぐし、豚ひき肉、顆粒だしを入れてスプーンで豚ひき肉をほぐすように混ぜます。キャベツの千切りを入れてさらに混ぜます。その中に温めたご飯を入れて混ぜ合わせ、グラタン皿に入れてアルミホイルで蓋をして、1000ワットのトースターで15分焼いて、スイッチが切れたらそのまま5分置いて取り出します。食べるときにお好みで、お好み焼きソース、マヨネーズ、鰹節、青のりなどかけてください。今回は豚ひき肉と卵がタンパク質を多く含む食品になります。材料をご紹介します。1人分です。パックご飯1パック、150g、キャベツの千切り、片手で2つまみ、約 40g、豚ひき肉 50g、卵1個、顆粒だし小さじ1、お好み焼きソース、マヨネーズ、鰹節、青のりはお好みでご用意ください。では作っていきます。まずはパックご飯を加熱します。端っこを斜めにちょっとだけ開けます。表示の時間を温めます。500ワットで1分30秒温めます。はい、加熱が終わりましたので、パックご飯を電子レンジから出します。この時熱いので気をつけてください。そして出した後は机の上にくるんとひっくり返して蓋をしたまま置いておきます。そうすると中で蒸気で蒸らされてより美味しくなります。ではお好み焼きの準備をしていきます。大きめのボウルに卵を一つ割り入れてほぐします。入れていきます。はい、今卵が入りました。菜箸やお箸でこの卵をほぐしていきます。まず卵の真ん中あたりにお箸を入れて、12時から6時に向かってシャシャシャシャシャーっと上下に何度も動かします。たまにぐるぐるっと回したりしていきます。この卵は白身がドロッとしているので、ちょっと持ち上げてみたりして、本当には持ち上がらないんですけど、こうキュッキュッと持ち上げてシャッシャッシャッと12時6時動かします。はい、卵がほぐれました。その中に豚ひき肉を入れます。私はスプーンを使ってパックから今ボウルに入れました。顆粒だしを入れます。入りました。先ほど使ったお箸でシャッシャッとちょっと混ぜまして、その中に千キャベツを入れます。もうカットされている千キャベツ、私は買ってきましたので、掴んでほいほいっと今ボウルの中に入れました。はい、それではこのボウルの中のものをすべて混ぜ合わせます。ひと混ぜしましたら、こちらの中に先ほどひっくり返しておいたご飯を入れます。くるりん、 今蓋を上に向けました。蓋を開けていきます。この時蒸気が出て熱いので持ち上げないで机の上にご飯を置いたまま封を開けていった方が安心です。熱いので気をつけてください。はい、今蓋が剥がれました。それではこのボウルの中にご飯を全部入れていきます。お箸などを使って端から剥がすような感じでご飯を入れていきます。このパックのいいところはご飯がスルーンと出てくれるのでスポンと入ると思います。ちょっとパックにご飯が残っていそうなのでスプーンやお箸などでちょっと周りをかき出してください。はい、すべて入りました。それではここでさらにスプーン、お箸などを使ってボウルの中身を全部混ぜます。温かいご飯が入りました。この中には卵と豚ひき肉、顆粒だし、千キャベツ、ご飯が入っています。それをひと混ぜしていきます。混ぜ混ぜ混ぜ混ぜるときはスプーンの方がやりやすいですね。スプーンでボウルのこの縁をこう使いながらご飯を内側にこう返すような感じで全体を混ぜていきます。はい、すべてが混ざりました。そうしましたらこのボウルに入っているものをすべてグラタン皿に移します。混ぜたスプーンをそのまま使ってグラタン皿によいしょよいしょ入れます。移し替えます。ちょうど一人分のグラタン皿に入るぐらいの分量ができていると思います。今全部入れましたのでちょっとご飯の上をスプーンの背で平らになるようにならしてください。そして最後このスプーンの中にご飯が溜まっていますのでお箸や小さいスプーンを使ってかき出してください。もったいないですからね。はい、すべて入りました。これで準備は OK です。このグラタン皿にアルミホイルで蓋をします。アルミホイルをグラタン皿の大きさに切ります。そして上を覆うような感じでかぶせてください。はい、準備はできました。こちらを1000ワットのトースターで15分焼いてスイッチが切れたらそのまま5分置いて取り出します。今トースターに入れました。今日1000ワットですね。15分セットしてスタートです。15分経ちました。チーンと鳴ったのでこの後は5分このまま置いておきます。はい、では5分経ちましたのでドアを開けていきます。この時はまだアルミホイルかかってます。ちょっと滑って危ないなと思う方はこの状態でアルミホイルを剥がしても大丈夫です。今私剥がしました。そしてグラタン皿を、はい、今鍋敷きの上に置きました。そしてこの上にお好みでお好み焼きソース、マヨネーズ、かつお節、青のりなどかけてください。私はまず今日はお好み焼きソースをビューッとかけます。ご飯全面に今ソースをかけました。その上にマヨネーズもビューッと右左、はい、私好きなので多めにかけてしまいました。そしてやっぱりかつお節ですね。お好み焼きにはなくてはなりません。かつお節もかけます。そして青のりもかけようと思います。こうやっていろいろかけることでそれぞれの栄養素も取ることもできますし風味も良くなります。いろいろかけるのもおすすめです。青のりもかけました。はい、完成です。では試食していきたいと思います。こちらも熱いのでちょっとフーフーしながらいただきます。これはお好み焼きとはまた違います。ご飯です。でも味はお好み焼きなんです。うん、あ、これはいいです。
何よりもやっぱりご飯でお好み焼きができるってすごいと思うんです。ぜひ小麦粉でなくご飯でお好み焼き作ってみてください。
今回はオーブントースターで作りましたが、ホットプレートで作ることもできます。簡単で美味しいパックご飯の活用法、いかがでしたでしょうか。食べてみたい、作ってみたいと思っていただけましたら嬉しく思います。今回ご紹介したレシピはすべて私好みの味で作りました。お料理は味付けも作り方も自由です。一度作って食べてみると自分の好みがわかります。次回はちょっと辛くしてみたり、ちょっと味を濃くしてみたりと、どんどん自分好みにアレンジしてください。私はレシピを作るのがとても楽しかったです。皆様もこれからもお料理を楽しんでください。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。
いかがでしたか。パックご飯は温めてそのままご飯として食べるのも便利ですが、身近な食材やお好みの食品と組み合わせて調理すると簡単に料理も作れます。まずはご紹介した料理を作ってみて、そのコツを覚えてください。きっと非常時などにも役立てることができます。このデイジー図書をお聞きになられた感想をお寄せください。健やか食生活協会まで手紙、電話、ファックス、メール、いずれかでお願いします。健やか食生活協会の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスは、郵便番号 103-0023、東京都中央区日本橋本町 2-6-13 山山ビル、電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。たくさんのご感想お待ちしております。簡単で美味しいパックご飯の活用法、令和5年3月発行、制作発行は公益財団法人健やか食生活協会、制作協力は公益社団法人米国安定供給確保支援機構、講師は今泉真由子さん、ご案内は児玉純子でした。